お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今日は東京拠点に活動するアーティストで、性的マイノリティのコミュニティではアイコン的な存在となっている丸やっこさんにお話を聞きます。丸やっこさんは3月9日から始まった国際的なアートの祭典ビエンナーレオブシドニーに参加しており、そのオープニングに合わせてシドニーを訪れました。作品の壁画はニューサウスウェールズ州美術館に展示されています。今回のビエンナーレには50の国や地域から96のアーティストやグループが参加しています。丸やっこさんは絵など二次元の作品に加えて、パフォーマンスやコスプレ、マルチメディアの要素を使った作品など表現に様々な手法を用います。まずは自分のアートについて説明してもらいました。
私自身がキャラクターを作り出して、そのキャラクターに自分がなりきって、それで生きていくということが私の作品のコンセプトでやっていまして、うんうん、幸せとは一体何だろうっていうのが常にテーマであります。それを追求するために生きてるみたいな。
はい、自分の作ったキャラクターに入っていくっていうのって、はい、アクティングのその役者さんの演技とはまた違うものなんですか？
そうですね、パフォーマンスとかはちょっと練習はするんですけど、生き方ってこう練習じゃなくても、普段のこう生活自体がもう本番であって、そう、毎日が芸術であったりとか、本当にこうリハーサルがない人生というか、その時その時でこう自分が表現できて生きているというのが、もうなんかこう作っていくコンセプトみたいな感じですね。
なるほど、そうすると、はい、例えばこういうキャラクターを自分で作って、はい、じゃあそれに向けて、はい、自分をそこに作り上げていく中でちょっと違っちゃったりすることもあるんですか？はい、そのキャラクター
になって。あ、もちろんそうですね。全く違うものになっちゃったりとか、あとはもう本当にこのままその通りになったりとか、それはもう自分が生きていかないとわからない世界なので、だからそれをまたちょっと楽しんじゃったりしてる感じですかね。人に見てもらいたいのもあるけれども、基本的には自分が見たいものになるというか、そうですね。だからあまり人の目を意識したものはあまりしてないかもしれない。自分が楽しむために自分を表現するみたいなことが基本となってます。なので、こういうキャラクターになりたいと思ってなったりもするけれども、自然と何もなくてそのままなっちゃったっていうキャラクターもいますし、卵が先か鶏が先かみたいな、どっちもありな人生な感じの作品作りです。
なんかお気に入りのキャラクターというか、こうよく登場するキャラクターみたいなのってあったりするんですか？それとも毎回こう本当に同じものがないみたいな感じなんでしょうか？
そうですね、もう私が生み出すこういうキャラクターたち、なんかこういうキャラクターとかもいるんですけど、なんかこれはイルカと鳥が産んだ子供なんですけども、なんかこういうキャラクターに自分がなりたいと思ってなったりとか、自分の分身だったりとか、もう理想だったり現実だったりっていうのがあって、すべて自分の子供であり、自分が産んだ子供であり、そして自分自身であり、なんかすべて、自分自身だから、自分のことが好きだから、キャラクターを生み出したキャラクター、みんな自分と同じように好きなんですよ。だから一番っていうのはあんまりない感じです。すべて好き。
丸やっこさんは様々なキャラクターに姿を変えますが、その姿はあくまで自分のためのリアルな自分です。ただその一方で、自分の自由な姿を人に見てもらうことが、性的マイノリティへの理解、サポートにつながればという気持ちもあります。
基本的には自分自身が自分の人生をどう生きやすく生きていくかということなんですよ。だから多分自分が苦しまないようにどうやって幸せに生きていくかということを選ぶと、こうなっちゃったっていう結果論なんですよね。だから悲しんでる人に何かを与えるっていうのは後回しで、とにかく自分が幸せになるためには どうやって生きていけばいいんだろうっていうことの結果なので、それをまた見てもらったら、その人たちにプラスになるんじゃないかっていうのは後からついてきたような気がします。はい。これを見てもらえれば、みんなも自分を表現できるかなっていう、私はこういう格好するのが自分の普通なので、こういうのを見てもらえれば、みんなの普通もどんどん出てくるというか、答えが出るんじゃないかという、道しるべになればいいかなという感じです。
周りの方はまだ出し切れていないと思いますか？
そうですね。でもね、出し切らない自分も、を愛してればそれはそれでいいと思うんですよ。でも出したいけど隠してる人は出した方がいいし、出しすぎてる人は隠した方がいいと思います。そう、私もちょっといろいろ、そう、あんまり出しすぎないようには気をつけてますけど、でも多分これが自分のスタイルなので変えられないと思います。
なるほど。幸せとは何だろうということをこう探求されているということですけれども、
はいはい、
どうでしょうか。これまでになんとなく気づいたこととかっていうのがありますか？
そうですね、まあ、やってみなきゃわからなかったり、例えばこれ面白いよって言われたものを実際見たら面白くなかったり、こんなのつまんないよって言われたものを実際自分が見たらとっても素晴らしかったり、それは自分が経験しなければわからないので、
うん、
とにかく自分が経験する、自分が生きて行動するっていうことが幸せの第一歩だと思うんですよ、うん、だから必ずプラスだと思うんですよね。そのプラス思考がとても幸せにつながると思うから、そのプラス思考が一番の、なんて言うんだろう、幸せに近づく一番早い方法というか、うん、とにかく経験、とにかく自分でこう突き進んでいくっていうことが一番だと思います。はい。
自分を尊重し表現していくことで、自分とは考えが違う人と向き合う機会も増えます。マリアッコさんはどうやって自分と考えの違う人と接しているのでしょうか？
この人とはちゃんと話し合いたい、この人は好きなので、もう全部すべてストレートに悪口もその人の前で言うとか、やっぱりこの人とずっと一緒にいたいって思う人にはきちんと自分の心を開いて自分の文句も言います。そして自分が嬉しいことは嬉しいと言うし、嫌なことは嫌だと言います。だけど全くもう本当に全然こう噛み合わない人に関しては、もうここでもう噛み合わないなって思ったら、あ、じゃあもうそういう生き方もあるし、私のこういう生き方もある、だから私の生き方を押し付けるのも嫌だし、押し付けられるのも嫌だから、お互いに生きていきましょうというか、それも全部自分が言いたいことをきちんと私は言っているつもりなんですよ、うん、でも、言えない人は、言えないのが幸せであれば言わない方がいいし、言ってぶつかるのが嫌だったら言わない、言ってぶつかってもいい、でもそれが自分だったら言うべきだし、それはもう本当にその時その時の人の気持ち次第で自分で選択するべきだし、自分が選択したからそれは責任を持って戦えばいいし、で戦うのがめんどくさかったらそれはそれで、じゃあもうこういう生き方は私はこうです、あなたはこうです、じゃあそういう感じで幸せに生きていきましょうでいいと思います。
自分の作品や自身を人に見られる生き方、ストレスフリーというわけではありません。心身の健康を保つ方法を聞きました。
なるべくストレスをためないようにしようとは思ってるんですけど、多分ストレスなことは多分してないと思うんですよ。自然とそう、ストレスをためないようにしようと思ってるけど、常にもうしてないから、あんまりこう、もう本当にそのストレスも楽しんじゃうというか、ああ大変どうしようわーみたいなそのストレスじゃなく楽しむというか、もうそれが自分なので、そこからどうやってやってやろうかみたいなの、そのポジティブシンキングみたいな、ものが多分自分だし、意識なしにそういうことだと思うんですよね。
シドニーでのビエンナーレ、マリアッコさんの作品は シドニーパレードと題された大きな壁画です。ニューサウスウェールズ州美術館の中に飾られています。
見て喜んでもらえればとても、ね、ニコニコしてもらえるのが一番、多分日本でも多分これぐらいの壁がドーンとあったらみんなニコニコしてくれると思います。はい、今回私の作品もあの美術館の大きい壁にキャラクターの影がいっぱい作って絵を描いてあるんですけども、あれは自分自身のアバターなんですよ。だから来た人もそのどれか似た人になったりとか、自分はこういうアバターに近いな、私はこの子に近いな、この子が好きだなとか、そういう気持ちに自分がアバターになって、自分が好きな形になっていろんなものを旅を見ていく旅に始まるというか、そういうゲートになれば私はとてもいいなと思います。で、私はそのアバターのゲートになりたいし、なってほしいし、みんなにも、うん、だからその影を見て自分も自分自身になっていろんなものを見てくださいっていう、丸やっこのゲートを通して見てもらえれば、いろんなアーティストがいるので、とても素晴らしいアートをいっぺんに見れる機会ってこんなにないと思うんですよ。だからそれがとても素敵な旅になったらいいなと思います。
東京拠点に活動するアーティストで、シドニーで開催中の国際的なアートの祭典、ビエンナーレ・オブ・シドニーに参加する丸やっこさんでした。ビエンナーレは6月10日まで行われます。日本からは丸やっこさんの他にも、黒い木版画の作品で知られている風間幸子さんの作品も展示されています。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。